さてお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブ、今週は教育学部美術教育コースのご紹介ということで、高知大学教育学部美術教育コース長でいらっしゃいます阿部哲太郎先生と、高知大学教育学部生涯教育課程芸術文化コースの3年生滝陽子さん、お二方にお越しいただいております。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は阿部先生と滝さんはそれぞれ、まあ、別の回ではありましたけども、この番組にね以前ご出演いただいたことがありまして、その説はお世話になりました。
お世話になりました。
実は先日の高知新聞で南国市にある土佐希望の家に山崎レリーフというものが完成したという記事がね掲載されていたんですけども、このレリーフを制作されたのが実は阿部先生なんですよね。
はい、
土佐希望の家を創設なさった山崎さんご夫妻がいらっしゃって、このお二方の功績を称えるレリーフをこの度阿部先生が制作されたということで、あのこのお二方はですね、そのお子様に脳性小児麻痺を患った方がいらっしゃって、まあ、それを機にですね福祉の道へ進んで1966年に養護施設希望の家を立ち上げて、その後もこの施設の運営などを通じてその障害者の処遇改善に尽力した方ということで、まあ、そういった功績を称えるためのレリーフだったわけですけども、先生これはどういったいきさつで今回先生の方にこの制作が依頼されたんでしょうね。
あの実は希望の家の職員さんと、はい、私の同僚の日本画家の野住先生とが、はい、あの交流がございまして、はい、そのご縁で、今回お話をいただきました。
うん、でこのね高知新聞の記事には写真が大きく掲載されていまして、それを見ますと先生この銅板のレリーフって結構大きいですよね。どれぐらいありますかこれ。
直径1メートルになります。
やっぱりそれぐらいありますね。かなり大きい、ね、そんな銅板のレリーフのデザインがですね、実はこの山崎さんご夫妻がお子様をこう抱っこされている、まあ、非常にこう幸せな感じをね感じさせるレリーフになっているんですけども、これ壁面いっぱいに描かれているのはこれなんでしょうね。
あ、これは太陽の光を下地にして、うん、施設利用者さん165名分の手形を貼っております。
はい、こう光の粒のようにねこの銅板のレリーフの周りにこう拡散しているというか、はい、なんかそういう風に見えますけどもね、あの非常にこう幸福な感じっていうのがね見て取れるんですけども、そうですか、あのこれはじゃあ土佐希望の家で壁面に実際こうあるわけですよね。
あ、はい、
あそうです。いやこれもねぜひあの機会があれば皆さんご覧になっていただきたいと思います。で今週のメインテーマに戻りまして、美術教育コースが高校生向けに行っている1日体験大学生美術って面白いについてのお話なんですが、あの教育学部といいますとこの度改組によりまして美術教育コースという教員養成系に特化した、これ特に小中学校に特化したというふうに伺っておりますが、はい、この新しい美術教育コースではどのようなことを学べるんでしょうね。
はい、美術教育コースは幅広い教育的視野を持ち、図画工作家及び美術家の専門性を備えた人材の育成を目指しております。
はい、
図画工作家及び美術家における教育的効果の高い授業作りや教育における表現の重要性について理論と実践から学ぶコースです。
こうより教育の現場の実践的なものになるわけですか。
あ、そうなります。
そうなんですね、はい、ほう、それまではどうだったんでしょうね。
あ、これまでは、はい、特備障害教育課程芸術文化コースという流れを、組んでおりますが、
はい、
今回小学校の教員養成が新しく加わるということで、
はい
はい、
あ、そうなんですね。あのこれまでは確かに中学高校というところはあったんですよね。
はい、
ああそれが小学校も加わると。
そうです。
ああいうことなんですか。おお、これ小学校の美術の先生とその中高の美術の先生って違いってあるんでしょうかね。
あ、やはりあの、小学校の、現場ではやはりこう能動的に動ける人材というものが非常に望まれます。で図画工作の表現の現場では、はい、やはりこうあの活動というものが非常に多いので、
はい、
そういったこう活動を主体的に取り組んでいく、そういった教員がやはりこう美術教育コースではこう養成されるものだと思いますので、はい、
ほう、それはよりその小学生たちと一緒になってこういろんなことを こう活発にやっていくっていうことになるわけですかね。
あ、そういうことです。
あ、なるほど。確かにあの中学高校とこう上がっていくとやっぱりこうちゃんと座ってですね絵を描いてっていうようなイメージがありますからね。それよりこう、はい、もっとこう自分たちの体を動かしながらとか、
はい、
あ、そういう部分が多くなってくると、
はい、
いうことなんですね。わかりました。で、学生の滝さん、
はい、
うん、あの5月31日にはですね、滝さんをはじめとする美術の学生、これ滝さんのほか大学院生と新しいコースの1年生の合わせて10名が参加したイベントだったそうですけども、
はい、
あの子どもたちを対象とした対話式鑑賞のイベントっていうのはあったようで、
はいはい、
これ小中学校の教員などを目指す学生が中心となって実践されたというイベントだそうなんですけど、
はい、
これどんなイベントだったんでしょうね。
これは高知支店に合わせた、うん、あのワークショップイベントなんですけれども、はい、高知支店に出品されている作品を子どもさんと一緒に大学生が対話を通して鑑賞するというイベントでした。
ほう、あ、支店に参加している絵を、
はいはい、
子どもたちと一緒に見る、
はい、
絵とか
彫刻とかもいました。
さまざまな美術作品を子どもたちと一緒に見ると、
はい、
ほう、あ、いうことなんです。これどんな感じでした、当日は。
当日はですね、子どもたちが結構積極的に参加してくれて、うん、自分たちが思いもしなかったことも言ってくれたり、子どもたち同士でも対話が進んでいって、
うん、
あの当日何が起こるかわからんっていう楽しみもあって、自分たちも楽しかったし、はい、子どもたちも楽しかったねって言って帰ってくれたんで、やってよかったなと思いました、
うん、ほう、子どもたちというとやっぱり小学生とか。
あ、そうですね、3歳から11歳まで、うん、
はい、
総勢41名が参加してくれました。
3歳までいたんですか。
はい、兄弟と一緒に来てくれたっていう子で。
なるほど、はい、まあ、3歳の子があまりこう美術作品の感想をペラペラ喋るっていうのはないかもしれませんけどもでもやっぱり楽しそうにやってらっしゃったんじゃないですか。
そうですね、可愛いとか、
はい、
オレンジ色とか、うん、ただ指を指しながら自分の思ったことを言ってくれるっていうだけでも楽しかったです。
なんかそれだけでもこう参加してるっていう感じがね、うん、その美術作品にこう面と向かって相対してるっていう感じがありますよね。
そうですね、
他にはどんな感想とかがありました。
あ、そうですね、何が見えるって聞いた時に、うん、街に見えるとか、うん、お城に見えるとか、うん、子どもたち一人一人に意見が違って、どうしてそう見えるって言ったら、その見えたルーツとかを子どもたちが話してくれることがあって、それがすごく楽しかったですね、
うん、なるほど、どうしてそういう風に見えるのかという理由、うんうん、あ、これどうでした、その滝さんから見てその絵っていうのは、
はいはい、
そういう風に見えたりしたんですか。
あ、私もまた違う意見があって、あ、うん、でも人によって全然違うんだなということを私自身も発見しましたし、
はい、
子供たちが自分が思っていることはこうやし、でも誰々ちゃんは違う意見があるんやなということを知ってくれたと思って、うん、もうそれだけでやった意義があったなと思いました、は
い、うん、そうなんですね。阿部先生、こういう取り組みっていいですね。
あ、いいですね。
いいですよね、うん、なんかこう日常生活でもそれぞれ意見の食い違いとかっていろんなところであったりするわけじゃないですか、
はい、
でも一つの美術作品を通してそういう意見の違いがあったりとか、
はい、
そういう意見もあるんだっていうふうにこう受け入れたりとかですね、そういう側面からしてもこういう取り組みってなんか有意義な気がするんですけどね。あ、
すごく大事なことだと思います。
うん、ですし、あの僕の勝手なイメージで言うと、その美術作品とかっていうとなんだかこう見る方もいろいろこう知識を蓄えておいて、こう見なければならないとか、なんかそういう勝手に凝り固まった先入観っていうのはねある気がするんですけど、子どもたちはそういうのないですからね、
うん、そうですね、
なんかそういう子どもたちの姿を見て我々大人もなんかこう見方を改めるとか、そういう機会にもね、たくさんね、はい、なりそうですね、これね、
とても勉強になりました。
あ、そうですか。いや、まさしくこう当日何が起こるか分からないっていうね感じだったんでしょうね。じゃあたくさん自身、その学生の皆さんもやっぱりいろいろ学ぶことが、
あ、はい、
やっぱあったわけですね。
全然実際やってみると最初想定したこととは違って、あの子どもたちと実践してみるということは大事やなと思いました。
あ、そうか。しかも滝さんはあれですよね、学校の先生になりたいんですもんね、
はい、
うん、じゃあもうこういうイベントっていうのはね、
はい、
すごく参考になったでしょう、これからの進路
でも勉強になりました、
ね、とってもね、
はい、
うん、そうか、分かりました。でですね、この美術教育コースで行っている授業を高校生の皆さんにも広く知ってもらおうと、この度企画されているのが1日体験大学生美術って面白いということで、これ実は全4回のうちもう2回終了してるんですよね。
はい、
そうなんですよ。で、初回が6月6日の土曜日に行われまして、それが彫刻の阿部先生が行った焼き物体験ということで、これはあの陶器の焼き物。
そうです、
うん、はい、当日どんな授業をされたんですか。
当日はあの高校生10名の方が参加くださいまして、はい、紙コップを型材に用いて、はい、型起こしという技法で、コップを作りました。
あ、コップを作ったんですか。
はい、
その紙コップをじゃあ骨組みのような形にして、要するにその紙コップにこう土で肉付けしていくっていう感じなんですか。
あ、そうなります。
あ、なるほど。あ、これだったらでも確かにその形作りっていうのは簡単そうですね。
そうですね、あの初心者の方でも実用的なものを作れる、うん、まあ、あの非常にこう一般的な技法になります。
これ結構一般的なんですか。
はい、
そうなんですね。でそんな当日皆さんがお作りになった作品の写真をですね、今手元にいただいてるんですけども、確かにあの焼き上がる前の写真、そして焼き上がった後の完成品の写真と見比べてるんですけども、焼き上がる前はもちろん土色で ね、
はい、
これからどんな作品が仕上がるのか。ただあの紙コップ型以外のものも結構ありますね。
あ、そうですね、うん、あのやはりこう紙コップの、を型にした作品を一通り作った高校生は、うん、はい、もっとこんなことしたいとか、まあ、そういった可能性を追い求めたいというところから、うん、あのいろんな種類の形が生まれていきました。
はい、あの本当にこう平皿もあったりとか、あと花瓶っぽいのもね、 ありますよね。
そうですね、
これまさに花瓶ですか。
はい、あ、そうだと思います。
はい、あの口が丸型じゃなくて十字の型なんですよね。あの、はい、プラスマイナスのプラスのね、はい、形になってて、これなんかユニークだなというふうに思いますし。
ユニークですよね。
ですよね。はい、あとその奥に見える平皿もこれなんか星型というかね。
はい、
あ、しかもこれ結構綺麗に星型作れてますよね。
ね、本当に。はい、
ね、焼き上がった形、あの紙コップを元にその成形してと、ね、先生おっしゃってますけど、
はい、
あの全然紙コップっぽくはなくて、
はい、
でもちゃんとコップとして仕上がっていて、
はい、
うん、でもなんかこういうのを作ると紙コップがなぜああいう形なのかっていうこともなんかこう逆に気づくんじゃないかなっていうふうに僕は思ったりもしたんですけどね。
あ、そうですね、そういう発展性があると思います。
ね、形にはそういう理由があってっていうのはね、あるのかもしれないなというふうに、うん、なんかそれも面白いなというふうに思いました。阿部先生どうですか、その実際に参加された高校生、教えられてみて接してみて、
はい、
うん、どんな感じでした。
いや、本当に楽しかったですね。
そうですか。
はい、もう帰り際にあの高校生の皆さんが、ああ楽しかったってこう言ってくれる、まあ、その一言が本当にこう嬉しく、またやりたいなという気持ちになりました。
そうですか。じゃあ、 あの大学生が普段行っている授業を高校生にも体験してもらうという趣旨ではあるんですけども、
はい、
まあ、それ以前に純粋にこう楽しんでもらおうという側面もね、はい、かなり大きかったわけですよね。
はい、
あの授業をやるという入り口ではあっても、結果的にはそれが楽しかったっていうことであればね、はい、すごくいいことですよね、これ。
そうですね。
あ、でも普段大学生が行っている授業ではあったんでしょ、こういうことって。
そうです、はい、
ね、ですよね。やっぱりそういうことだったんですね。はい、いやー、これ本当にね、その1日体験されただけでここまで仕上がるんだっていうのをね、
はい、
見てて、あ、これ面白いなというふうにも思いましたね。うん、そして2回目が6月20日の土曜日、こちら西洋画の土井原先生による羽ペンと古典インクを使った授業ということで、実は土井原先生も以前この番組においでていただいたことがありまして、先生ね、面白い方なんですよね。やっぱあれですか、その美術教育コースでも名物先生でいらっしゃいますか。
いや、すごくあの優しく、
はい、
あの
そうなんですよね、はい、語る口はすごく優しいんですけどもね、はい、独特な、なんでしょうか、まあ、とにかく面白い方で、はい、なんか当日授業もすごく盛り上がったそうで。
あ、そうですね、あのおかげさまで、定員いっぱいの、はい、あの授業となりました。
うん、そうなんですって。で、羽ペンと古典インクを使った授業ということで、土井原先生を、ね、この番組にお迎えした時にお話聞くと、この古典インクとかって作るのが結構お金がかかったりとか実はするという話を聞きまして、それを実際使ったんですよね、学生がね。
あ、もうふんだんに、
ふんだんに、はい、使ったんですよね、これね、はい、いやー、これすごいなと、なんかそればかり僕はね思ったんですけどね。そうか、これ写真がね実はあるんですけど、この羽ペンでやっぱり書くと絵筆とはまたちょっと違ったものになりますよね、やっぱり。
あ、そうですね、
うん、
やっぱりこう羽ペンを使うって、高校生の皆さんにはなかなか経験がないことだと思うので、
はいはい、あ、そうでしょう。いや、そりゃそうでしょうね、羽ペンってそうそう手に入るものでもないでしょうしね、
うん、そうですね、
そうか、 ここにね、あの猫を描いたねその模様もあるんですけども、これなんかもすごくこうね描き方というか、それ描かれ方がちょっとこう独特だなっていう感じもね、
あ、そうですね、
ありますし、うん、羽ペンを使って、そして古典インクを使って絵を描けるっていうのは、これ高校生にとっては非常にね貴重な機会になったんじゃないでしょうかね、
はいはい、
うん、さあそしてそんなですね、一日体験大学生美術って面白い、残すところあと2回ということで、3回目が7月11日、今度の土曜日なんですよね。先ほどお名前がちらりと出てきました、日本画の野角先生による顔料を調合して行うパステル作り、これ先生どういった授業になりそうですかね。
あ、もうあの画材を一から作って、はい、それで描こうというものです、
はい、
なのであのどうしても絵を描こうとしたら、うん、あの文房具屋さんとか画材屋さんで道具を買うところから始まることが多いですけれども、今度はその道具からみんなで作ろうという、なかなかこう機会のない、貴重な体験ができると思います、
はい、大学でもこういう授業ってもちろんやるわけでしょう。
はい
ね、ですよね、
はい、
へえ、なんかこれ調合の具合によってなんかあまり見ないような色にね仕上がるとかもありそうですね。
あ、そうですね、
あ、これなんかもう考えるだけでも非常に面白そうですよね、うんうん、そして4回目、最終回が7月20日月曜祝日に、こちらは美術史の中村先生による絵画の見方楽しみ方、ルノワールとピカソということで、これもちょっと面白そうですね。ルノワールとピカソって日本人にもすごく人気のある、ね、画家の、ね、2人じゃないですか、
はい、
いやこれもやっぱりこういう授業もされるんでしょ。
あ、そうです ね、
はい、この名画を見て、
はい、
あ、どういう授業なんでしょうねこれって。
あ、実際あの中村先生がピカソ美術館に行かれたレポートであるとか、はい、そういったこう具体的な資料を交えながら、はい、あの高校生の皆さんと楽しく会話をしながら作品を見ていこうというふうな、はい、授業だと思います。
うーん、なるほど。で、僕なんかが思うとですね、このルノワール、ピカソという名前が出てくると、もうさっきも言ったような先入観、あのもうこう見なければいけない、ああピカソはこう見ちゃいけない、こう見なきゃいけないっていうような、なんか風に凝り固まりがちですけど、実はそうでもなくて、結構こう、ね、自由な見方っていうのを、ね、いろいろこうみんなで話し合うというか、そういうことなんですよね。
あ、そういう、そういうことですね。
ね、先ほどの滝さんが、ね、体験なさった、はい、あの小学生の皆さんとか、ね、あの迎えてやった、ああいうものってことですよね。
あ、そうだと思います。
ね、あの本当にこう何が起こるか分からない楽しさっていうのをね、阿部先生どうなんでしょうね、その美術作品っていうのはやっぱりこう楽しんでほしいものでもあるんでしょうかね。
あ、そうだと思います。やっぱりその美術作品は、決してこう特別なものでなくて、もう生活の中にこう当たり前のようにあるものなので、
はい、
それをどう見てどう感じるかという、そういった心を教育していくっていうのは、やはりこう美術教育の大事なところだと思うんですね、
はい
はい、
あ、なるほど。確かに本末転倒なのかもしれませんよね。その絵の見方に自分たちが縛られるっていうのは、あの人が作ったものですから、それを見てどう思うかっていうのは人それぞれあっていいはずで、確かにピカソだからこう見なきゃいけない、ルノワールってのはこう見るもんだっていう風に、それを自分たちにで型にはめていくのって、確かにちょっとね、なんか違ってるような気がしますもんね。あ、なるほど。いや、このもね、すごく面白い授業になりそうですので、興味がある方、これ高校生が対象ですよね。
はい、高校生が対象になります。
ですよね、はい、これいずれもですね、午後2時から午後4時、教育学部3号棟の版画陶芸室にて開催です。で、高校1年生から3年生が対象で、参加には事前のお申し込みが必要です。応募方法など詳しくは教育学部事務室電話 088-844-8368、 高知 844-8368 番までどうぞ。ということで、お時間来てしまいました。阿部哲太郎先生と学生の滝陽子さんをお迎えしてお話を伺いました。皆さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。